愛媛大学研究室からこんにちは。
この本はですね、私が今所属している教育企画室という組織で作って今回出版することができたんですが、大学の教員、いわゆる大学の先生方がどうやったらいい授業ができるだろうか、授業をするためのテキスト、あるいは授業をするための講習会のためのテキスト、そういった目的で作ったものです。具体的な内容としては、例えばですね、教室に立ったときにどこに立ちますかとかですね、立ち位置、それから黒板をどのように使いますか、あるいは授業中のプリント、廃棄物をどういうタイミングで配ったらいいでしょう、こういうふうに想像していただければいいんですけど、ずっと研究をやってきた若い先生がもうある年から学生の教育を受け持つようになった、そういう先生は生まれて初めて授業を担当するわけですね。その生まれて初めて授業を担当する人のためのテキストっていうのが、今まで我々が考えるにあまりいいものがなかったんです。であれば自分たちで作ってしまえばいいということで、数年前から原稿を用意していて、大学の中の講習会等では使っていました。今回はそれをより広く、全国に広めようということで、本という形で出版させていただいたものです。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き、愛媛大学教育企画室長、医学部総合医学研究センター長の小林直人教授にご出演いただき、より良い授業の在り方などについて伺います。小林先生に今日もお持ちいただきましたが、大学教員のための授業方法とデザイン、少し意外な気がしたんですけれども、教室での立ち位置のことも教えることがあるんですか？
教えるというかですね、教員の先生方に考えていただくというか、そういう表現の方がいいかもしれません。多分正解というのはないと思います。別に例えば教壇の前に立って話してもらってもいいはずですし、極端に言うと落語家、話し家さんなんかは講座に上がって正座されてますよね。あれでも聴衆の意識をぐっと引き続けることができるので、別にどこにいてもいいとは思うんですが、ただ我々喋りに関しては素人ですから、素人が素人なりに、学生に訴える、そういうことができる場所っていうのはあるかもしれないなと思ってます。
先ほどのを聞いておりましても、私たち放送の仕事をしている人間ともリンクするところがあるなと思ったんですけれども。
そうですよね。僕も実はですね、そういうテレビ番組とかを見ながら、アナウンサーの方とか司会の方とかどこに立ってるのかな、あるいは私よく飛行機の中で落語聞いてんですけど、でも飛行機の中だと完全に声だけなんですよ。声だけで臨場感あって伝えてるっていう、そういうテクニックを、学ぼうと思いながら、飛行機の中でクスクス笑ってますけど、
じゃあ本当に間合いの取り方ですとか、音の使い方とか、
そうですね、
それが授業にも生きてくるわけですね。
授業だと例えばスクリーンにプロジェクターで資料を映すこともできますしね、あるいは黒板に字を書いてもいいし、で適当なタイミングで学生にプリントを配ってもいいので、もうちょっと、やりようがありますよね。ただ工夫次第によっては良くなるけれども、もしかしたら逆になってるケースもあるし、聞いてる学生から見たら割と一本調子でメリハリがないなと思われてるかもしれないので、そこは40分なら40分、90分なら90分、そういうもらった時間をうまく使うための方法というのを考えたいと思っています。これはさっきも言いましたように、正解というのはないと思うんですね。ただ今の形よりはもうちょっと変えてみた方がいいですよっていうことはあるかもしれません。そういったことを、大学の先生方と一緒に考えましょう、そういうことが企画室の仕事です。
愛媛大学の教育企画室では、その教員の方だけではなくて職員の方の能力開発ということにも力を注いでいるんですよね。
そうですね。その何か新しいプロジェクトをするときに教員と一緒にコラボレーションしていくとか、そういったためのトレーニングを今行っているところです。
お伺いしているだけでも随分実践的な内容なんだな、すぐに取り入れられるような内容なんだなと思いますが、この取り組みが評価されて、今年平成22年3月に文部科学大臣から教育関係共同利用拠点の認定を受けたということで、愛媛大学のこの研修方法が全国の ひな形になったんですね。
そうですね、これは大変ありがたいというか、名誉なことだと思ってますが、まあ、逆に仕事も増えました。
はい、そうですか。でもここに来るまでにはいろいろな試行錯誤があったんじゃないですか。
それはそうですね。学生さんから見ると、まあ、日々の授業っていうのが、はい、まあ、大学にとって一番のメインの、まあ、教員と接するところですから、うん、まあ、そこを良くしていこうというふうに考えたのが 7,8 年前ですね。でそのために新しく愛媛大学に来られた先生方と一緒に1泊2日の合宿をやって、でそこでもう2日間の間に一つの授業を作ってください、
はい、
でシラバスって言って15回なら15回のその授業日程を作ってくださいで、うん、かつ1人10分模擬授業もやっていただくと、そういう合宿研修もやっています。
これは若い先生ですから、まだそれほどの経験がない時にそういったことを、これ学部関係なく皆さんで合宿されるんですか。
あの愛媛大学はそこを大事にしていて、企画室がまあ関係している合宿研修はいろんな学部の先生方に集まってもらって、例えば、共通教育で恋愛について講義をしてください、
はい、
まあ、そういうのをまあ仮想的にバーチャルに考えるんです。でその時にもちろん人文系の方も入られるけど、工学部の先生とか、あるいは農学部の先生とか、そういういろんな学部の先生にこう膝詰めで集まっていただいて、はい、それぞれの得意分野の要素を入れていただきながら、でも大学の学生に授業をするっていうのはどういうことなのかなっていうところから考えてもらう研修をやってもらいます。
これ学部の壁を取り払うことでどういった良さが出てくるんでしょうか。
例えば人文系文学とかされてる先生は自分の得意分野としてその文学の中に現れた、例えば源氏物語の中に出てきた恋愛像とか取り上げたいわけですよ、だけど僕なんかは医学部旗ですから、はい、もう少し身体面とかですね、はい、まあ、場合によっては性に関するようなところとか、はい、心の問題とかを取り上げたいと思うんですね。でそうするとお互いが、あ、そういう見方もあったのかと、じゃあ今の学生さんにとってどっちの見方が大事かな、もしかしたらそれは両方あるかもしれないな、でそういうことをお互いに意見交換しながら、他の学部の先生方の考え方っていうのも知りながら、
はい、
こう構成していくということになります。
少し具体的なお話も伺いたいんですけれども、より良い授業の在り方、ポイントがあるかと思うんですが、教えていただけますか。
どういう授業がいい授業かということはその先生方一人一人によって違うと思います、
はい、
ただ僕として、まあ、一つの例として示したいのは、一つはその学問的な緊張感があることですね、
うん、
ピリピリしてるってわけではありません、
はい、
ただそのワクワクするような面白いでかつ知的な緊張感があるということ、それから学生が何らかの形で参加するということ、一方的に話を聞くばっかりではないということですね。で最終的にその授業っていう場に来てよかったなと思えること、面白かったなと、次もっと勉強したいよね、そういうふうに思う、それがまあ僕なりに考えたいい授業です。ただそのためにじゃあ何をやらなきゃいけないかっていうと、
はい、
結構大変だと思いますね、
学生も受け身だけではいけないということですかね。
そうですね、まあ、受け身の学生が多いなと嘆かれる、そういう教員は多いです。であればもう無理やりこう引っ張ってきちゃおうと、
はい、
そういうことも考えなきゃいけないかもしれません。
でもそうなると教壇に立つ教授方は話し方ですとか、
はい、
それこそ声のトーンとか、
はい、
そういったことにまでやはり気を配っていった方が学生の心をつかめるようになりますよね。
それはそうですよね、
はい、
喋り方そのものが上手い必要は、まあ、あまりないかもしれません、うんうん、ですけど例えばマイクを持った時には早口で喋らないようにするとか、はい、母音と子音の違いをはっきりさせるとか、そういったことは気をつけなきゃいけないですし、これ面白いんですけど、その先生その教員がキーワードだと思っている大事な言葉ですね、そういう言葉に限って皆さん早口になるんですよ。
そうなんですか。
これ仕方がないと思うんですけど、いつも自分の頭の中でこう考えてるんですよね。いつも考えてることは自分にとってはもう当然だから、特にはっきり喋らないんですね、
はい、
でところが聞いている学生からすると、
はい、
それが肝なんですよ、
うん、
そこ分かんないと先に行けないんですよ、
ね、そうですよね。
なんか一番大事な言葉に限って、あ、意外に学生に通じてないっていうことが、これ実際僕の体験としてもあります。こういうことは学生と話をしたりして聞き出してくることです。実際に教育企画室も、
はい、
リクエストがあればですけど、それぞれの先生方の授業の時間をちょっとお借りして、
はい、
学生さんにヒアリングをして、この先生の授業のどこがいいですか、どこはもっとよくできますかっていう調査をしています。授業コンサルタントって言ってるんですけど、
はい、
こうするとちょっと時間はかかりますけれども、でもその先生にとってすごくためになる情報が得られます。でそれをまた丁寧にその先生方に返してあげる。実際にコンサルティングを受けた先生方からは非常に高い評価を得ています。
こうしてその個々の先生方のスキルがアップしていくことで、これどういった効果が出てくるんでしょうか。
最終的には学生さんがですね、
はい、
愛媛大学で授業を受けてよかったな、愛媛大学で勉強してよかったなと思ってくれることが、まあ、最終的なゴールだと思いますね。
先生方の授業というのが、まあ、学生にとっては一番大切な部分といいますか、
はい、
それでその本人が輝けるか、
そうですよね、
大学自体がその地域に根ざせるかっていうようなところに関わってきますよね。
ええ、やっぱり大学に来て勉強するっていうことは、
はい、
まあ、それ授業だけではないけれども、
はい、
でも授業なしには考えられないですよね。そういう意味では私も他の先生から習ったんですが、授業っていうのは大学にとって最大の商品であると、そういうふうに言っていいと思います。で商品であればやはりそれは高い付加価値をつけて提供したい、まあ高い値段で買ってもらえたらそれでその方がいいですよね。まあ、実際にはこの場合には金銭のやり取りがあるわけではなくて、学生にどれだけの強い影響を与えられたか、学生がどれだけ変わっていくか、どれだけ伸びてくれるか、そういうことで測るべきだとは思いますけど、そういう尺度で測れる、そういうふうに評価できる商品として授業っていうのは あるべき、あってしかるべきで、であればいろんな形で付加価値をつけたい。でそれは中身だけではなくて、
はい、
どうやって喋るかとか、どういう教材を選んでくるとか、あるいはそれこそ先ほどもありましたけども、授業の教室の中でどこに立つかとかですね、
うん、
学生に話しかけるときにどういうふうにするかとか、そういった細かいところもやはり気を配るべきじゃないかなと思います。
小学校や中学校の時の学び方とは違う、大学の教授が教えてくれるということで、また学ぶ意味、意義、価値がありますよね。
そうです、それはとっても大切なことで、中等教育あるいは初等教育と同じことをやっていると、それは学生は伸びていかないと思いますね。じゃあ大学の教員が授業をしてるっていうことの、まあ、意味といいますか、
はい、
意義というか、それは改めて考えなきゃいけないと思います。で大学の教員っていうのは教育をやっているその後ろ側で、実際には自分にしかできないはずの研究をやっているので、はい、その自分にしかできないもの、あるいは、まあ、自分だけしか知らないこと、そういったことを日々求めていくわけですよね。求めているわけです。でそういうふうに自分のオリジナリティを追求していくっていう、その過程で得たものっていうのがあるし、その結果として得たものっていうのがあるはずです。でそれが授業に生かされなければ、それは大学の授業ではないと思います。
その先生方のオリジナリティがあふれる授業が、講義があるということが、
ええ、
またこれから愛媛大学では増えていきそうですね。
そうですね、ぜひそうありたいと思います。
2週にわたりまして先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は宇宙進化研究センターの清水徹准教授にお話を伺います。お楽しみに。